瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。毎週月曜日のこの時間は市民の力紹介します。瀬戸で暮らす皆さんが自分たちの街をより良くしようと様々な活動をしています。このコーナーでは市民活動、ボランティア、人材など瀬戸市で活躍する市民の力にスポットを当ててご紹介していきます。今日は市民活動団体弥生の会から若杉末さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。こんにちは。
こんにちは。もう末さんと言いますといつも元気いっぱい、そして弥生の会ではもうおひな巡りの時もそうですけどもね、はい、いろんなこうね古布で素晴らしいものをたくさん作ってくださっていますが、
は
い、
よろしく。
このはい、はい、弥生の会と言いますと発足をしたのは万博の後でしたっけね、はい、
そうなんです。もうねだいぶ2005年の万博が終わりまして、うん、すぐに、はい、あの皆さんがあの団体っていうかあの手仕事とかそういうのが好きな人が集まろうか、うん、ということで集まって、それからずっとやってます。
で今やもう一年中ですよね。
そうですね一年中やってます。
だってあの、うん、おひな巡りの時の古布でいろいろね、つるし雛を作ってくれるっていうのはもう本当に毎年で有名なんですけども、はい、それ以外でももうお正月から始まり年末まで、
そうですね、
ということですね。そうですね。
あの10月頃にあの市民団体の人がフェスタってお祭りみたいなことやるんですけど、その時にもあのつるし雛をあの下げて、その中にフェスタやってますよっていうのも重ねて やらさせてもらってまして、
はい、それからもう毎月ぐらいにいろんなところでお教室もやってますよね。すごくファンが増えたっていうふうに聞きましたけども、
なんかやってますあの自分たちの八重の会はあの月に2回やってるんですけど、その他あの道の駅とかあの駅長さんにちょっと頼まれちゃってって感じと、それからボランティアであの木の里っていうところでも、はい、あのご高齢の方に12、3人あのやらさせていただいたり、それからリサイクルセンターでもあのリサイクルのちょっと黒いものが多いんですけど、赤いものはなんか私が若杉が持ってたりして、それであのやって結構好評です、ね。
自分の会の皆さんとしても月に2回やっているし、はい、 そうですね、それはメンバーは何人ぐらいいらっしゃるんですか。
ね、通常22ぐらいは集まって、多い時はもうちょっと多いです、
そしてそれ以外でも皆さんに壊れて、はい、やってやってっていう時に、そうやってね、今いろんなところって言いましたけども、だから実際作ってる方ってすごく多いんですよね。
そうみたいです。それで皆さんあそこでやったから今度はここでやりたいとか言って、同じ方が訪ねて見えることもまあまあありまして、ご夫婦でいらっしゃることもあります、
はい。パッと思い浮かべると、そのおひなの時のつるし雛がそうなんですけども、それ以外には、今もね素敵なアクセサリーや、ブローチを作ってまして、アジサイですか。それは
季節のものを作ることがまあまあありまして、それであのこれはアジサイ切り抜いたあの花びらのようなものをビーズで留めまして、中は綿でやって、それであのやりましたけど、とても皆さんね嬉しくて、次の日かなんかあったらはめてる人ももういました
ね。アジサイもその一つ一つの花びらが、これが古布なんですか、古い布ではないか。
これはねちょっと違うんですけど、
綺麗です。
中 の、あの裏を見ますと赤いのとか、ちりめんの、あのもう本当にこの何もあの施さなくてもブローチになるようなところにやってありまして、それであのそうですね、古風のようなものを台に使ってやってます、
はい。そしてこう立体的に大輪になっていますよね。
そうですね、割と立体的に、
はい、でビーズも一つ一つに入って華やかなこうブローチになっていますけど、いろんなものを作ってるんですね、
そうですね、いろんなものをやってます、あのなんかお帽子とか、それからこの頃襟を、ね、レースで編んだこともありますし、そうするとセーターとかに、あの変化があって、やりましょうって言って仕上がった人は数少なかったですけど、あのやりました。
じゃあこの弥生の会って、私の中のイメージでは古布を使って、いろいろものを作ってくるっていうことなんです。じゃなくて、じゃあ今本当手作りで。
そうなんです。
ってこと、
手作りの小物を作っておりまして、その中で古布を使ったりとか古い帯とか、この前リュックも も作りました。
そ
うでした。リュックも
簡単にできます？
ちょっと大変でした。
それはその型紙作りとかそういうのからも全てスエさんが考えて、
若杉が考えて、あのちっちゃなリュックを見て、うん、あ、これ八重の会で作りたいなと思って、うん、それをヒントに作ったりとか、うん、もうどっか見るともうみんなヒントで、
うん、あ、毎日がね、
そうです、
手作りのもので今作ってる方すごく増えてますよね、
うん、そうですよね、
リサイクルっていう感じ
でね、リサイクルでね、うん、それでこの前作ったんですけど、うん、私があの 古い布を使ったのがいけなくて、うん、あの一人の人はすぎれちゃったって言ってました。だからちょっとそれは反省点があるなと思って、あまり古いのではいけなかったです。
じゃあいろんなことをこうチャレンジしながら、うん、はい、ということなんですね。
そうです。
それから、はい、あの瀬戸って去年、うん、日本遺産にも認定されましたけども、なんかそれね、そのことでもこれからいろいろ考えてるんですね。
そうなんです、うん、それで日本遺産にもう到底なるような風で、うん、あのやってたんですけど、うん、あのついあのなったんですけど、詳しく知らないっていう方がいっぱいいらっしゃるみたいで、1年過ぎてからちょっと遅いんですけど、あの私たちがあの椿で、それこそ古布で椿を作ったりなんかして、それをアクセントにして、日本遺産ってこういうとこよとかいうのを、あの、うん、公民館とか皆さんが集まるところへ、はい、あの下げていただいて、うんうん、吊るしビナーのような大きなのじゃないですけど、うんうん、それをあの目安に、うん、あの皆さんが集まってきてくれると嬉しいなと思ってやってます。
日本遺産って、うん、瀬戸の中でいろんな場所があって、
うん、そうなんです、はい、
その場所をじゃあ皆さんに知ってもらおう、うん、ということですか。
そうそう、場所とか、うんうん、狛犬とかもあるんですよ、はい、あの東城さんが作られたんじゃないかっていうね、うん、そういうのもありまして、それから赤図の方行くと、あの赤茶色のような屋根瓦がありまして、赤図瓦って言うんですって、
ね、赤図瓦って陶器でできた瓦なんですよね、
うん、そうなんですよ、それでそういうのも昔からあって、うん、あの会社の森では休憩所にその赤図瓦でわざわざまた作り直しして伏せ込んで、あのそういう場所もありますし、とてもね、昔の、うん、あの江戸時代の古い釜跡もありますので、
うん、そうですね、はい、あの広くて第35釜跡とか、そうです、
万博の時に皆さん見に行かれた、
あ、じゃあそういう、うん、その日本遺産のいろんなこう、まあ、史跡というか、うん、そういうところを皆さんに知ってもらおうということで、うんうん、その椿とかの古布を使って、うん、古民館に、ここいいところがあるんだよ、
そうそう、この近くにはこれがあるよとか、それでそれからウォーキングもする予定です、うん、地図を頼りに、はい、それここから、うん、あの深川神社行ったりとか、はい、それから広久手の方行ったりとか、いろいろ赤津へ行ったりとかして、はい、でいいところは、うん、あのインスタ映えって言うんです、うん、あれを
インスタ映え
やっていただいて、いや私はちょっとできないんですけど、でもねできる人もいっぱいいると思いますので、皆さんがそれとか LINE に流していただいたりとか、それで瀬戸だけじゃなくて名古屋とかいろんなところのお友達にも発信するのを、その元を、うん、あの八重の会の人とかみんなであのお連れして、それでここもねって言うといいねって言って撮ってくれるといいなと、それを希望して、
はあ、じゃあ弥生の会って、うん、あのいろいろバージョンアップしてるんですけども、うん、今年はじゃあ日本遺産っていうこともこう広めていこうっていうことになるわけですね。
日本遺産っていうとちょっと難しそうですが、うんうんうん、あのなんとなく、はい、あの瀬戸市の花の椿をメインにそれをあの目印にして回っていただけるといいなと思ってます、
うんうん、あね、そこでもじゃあ皆さんでこうまとまっていこうっていう感じですね。
それであの椿も、うん、あの女の人には作っていただく予定もありますから集まってください。
そうですね、じゃあまたそういうイベントがあるときは教えてください。
そうですね、
いやもういつも末さんと話してると本当になんかこちらが元気になるんですが、また今年もそのパワーで瀬戸を元気にしていってくださいね。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。今日のお話は市民活動団体弥生の会から若杉末さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
瀬戸町ラジオをお送りしました。